幼い頃からと題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
ありがとうございます。アメリカの新しい大統領が次期大統領が決まりました。オバマ氏が選ばれました。大変その演説を聞いていて感動しました。まず共和党のマケイン候補が敗北宣言の演説をしました。それにも心打たれました。負けっぷりの良さが良かったと思います。勝者を称え協力を惜しまない発言に一部からはブーイングが起こりましたが、しかし大多数の支持者たちは拍手を送っていました。さらにオバマ氏の演説でさらに感動を深めました。敗者をいたわり、勝っておごらず、協力を要請し、この勝利は自分のものではなく国民のものだと、かつてのリンカーン大統領の演説を引用しながら話しました。長いアメリカの建国の歴史の中で特に対立構想、人種差別の歴史を語り、アメリカのテキサス州106歳の黒人女性の例を挙げて、彼女が南北戦争のすぐ後生まれて一世紀に余る長い人生の中で今日の日を迎えることができたこと、本当に彼は感動して話しました。マケイン、オバマ、両氏の二人の演説を聞いて、聴衆の反応をその一言一言に涙しながら、うなずきながら、目を輝かしている人々の反応を見ながら、私は日本の政治家と日本の国民のその政治に対するありようを寂しく思わずにおれませんでした。皆様いかがでしょうか。この二人の候補者の背後に長いキリスト教文化のそして信仰の歴史と影響があることは明らかだと思います。この二人の背後に彼らの幼い時からの教会生活や信仰生活が影響を及ぼし、聖書が影響を与えていることを思わずにおれません。家庭の中で親やおじいちゃんやおばあちゃんたちを通して、また彼らが通う教会の人々を通して学んできたことの影響を思わずにおれないのです。だからあのような素晴らしい心を打つ言葉を出すことができるのです。今日は聖朝感謝礼拝の中でこの詩篇を開くことにしたのはそのような事情です。私は麻生さんや小沢さんがどちらかがこのような心のこもる人の心に届くことができる、そのような演説をしてくれることを心から願っているんです。相手を非難し、そして、その賭けをあげつらうだけでなく、政策を競うだけでなく、歴史や文化を本当に、しかも日本の古来を尊ぶだけでなく、世界の届く普遍的な、どの国にも届くような、そういう言葉を語れる政治家を日本が生み出すことができればと心から願っています。日本にもきっとそういう候補者が隠れていらっしゃると思うんですが、そんな方々が出てくる日を願いたいと祈っています。今読んでいただきました、長老に読んでいただいた聖書の中にアサフのマスキールという言葉が冒頭にあるのですが、 この詩編の冒頭にアサフのマスキールというのがあるんです。アサフっていうのはどんな人でしょうか。ダビデ王、ソロモン王の時代に2代にわたって長生きした、神殿で神様にお仕えした祭司アサフのことだと思われます。旧約聖書の歴代史、王の歴史を綴った書物が、巻物が1と2と2つあって、その第一の25章に一節にアサフという人の名前が出てきます。しかもこの人は音楽に巧みで、人々を音楽指導し、指揮をし、あるいは作詞作曲ができ、いろんな楽器を指導することができたと思われます。ダビデ王によって任命された初代楽人、聖歌隊指揮者、宮廷王宮の聖歌隊指揮者アサフと思われます。で、この私たちの日本の文化の中で、伝統芸能の中で、例えば歌舞伎であるとか、いろんな伝統芸能の中で家元という制度があって、何々という名前を名乗るではありませんか。名跡を受け継いでいく。同じようにアサフという名前も代々受け継がれていく名前になるんです。その初代アサフの歌、それが詩編の78編で、長い歴史の振り返った言葉があります。その冒頭の前半の言葉、それが1節から8節で読んでいただいた箇所です。ダビデ王によって任命されて、そしてダビデ王が死んで、その子ソロモン王の時代までずっと生きていたようです。78の69節を見ますと、主はその聖女を高い天のようにご自分が永遠に元を寄せた固い地のようにお立てになったとあります。そびえ立つ神殿を仰ぎながら、このような壮大な礼拝所を建ててくださった神様を礼拝し、神様を賛美している。その時の指導者は三代目、イスラエルの三代目の王、ソロモン大王の時でした。ここまでに導いてくださった尽きることのない神様の愛と許し、その恵み深さを思い返しながら歌ったのがこの78編でありましょう。しかも年老いている老アサフが、今時の若者たちがくれぐれもこの神様の恵みを忘れることがないように、心に深く留めることができるように、そして先祖たちが次々と繰り返してきた神様に背く歴史を再び繰り返すことがないように、切なる願いを込めて歌った歌であります。そういう志を持って歌った。その志を持つゆえにマスキールというんですね。マスキールっていうのは教訓という意味です。巧みに作られた歌という意味も持っており、あるいは教訓詩という意味がこのマスキールという中に含まれているんですね。で、内容的にはエジプトを脱出してモーセに導かれて荒野を40年間放浪しました。約束の地、今のパレスチナ、カナンの地と呼ばれるところに定着して、神様の愛と忍耐に裏付けられた救いの御業を述べています。歴史に長深く通じているんですね。今日本の教育は 歴史をちゃんと教えていないということが反省されつつあります。そして神様の預言者としての自覚を持って彼はこの歌を詩編を書くことができたんですね。そこに単なる歴史の知識だけではなく信仰の教訓が含まれている。それが今日の聖鳥感謝の礼拝の中でこの箇所を開いた意味です。では歴史の重要性について皆さんの説教のアウトラインにありますが、歴史を学ぶ大切さをもう少し触れていきたいと思います。一節から八節、作者の教訓の言葉だと言いました。歴史というのはどの国のどの歴史であっても特にそうですが、特にイスラエルの国の歴史は神様がご自分の御心を表す舞台だというんです。そこに神様のなさったことが数々記されていて、信仰の教訓が与えられますが、子供たちがね、教会学校や聖書絵物語や、あるいはサムエル幼稚園で聞く聖書のお話っていうのは、神様の歴史の舞台の神様のなさったことをまるで見るように幼い時から身につけていくんです。そこに信仰の教訓がたくさんあります。二節を読んでみますと、私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。例えと言われていますが、これは単なる例え話という意味ではなく、歴史の事実です。しかも謎を秘めています。それは謎謎の謎ではなく、私たちが神様の深い御心をとても見極めきれない。どうしてだろう。なぜこういうことが起こるんだろう。なぜこんなことを神様はなさり、こんなことをお許しになるんだろうというふうな意味も含んでいます。ああ、すごいことを神様なさるという意味もあり、例えば、正しいものがどうして苦しむんだろう。世の中ではどうして悪が栄えているんだろう。神様がいらっしゃるならどうして悪人が栄え、正しい人が苦しむんだろう。そんなことを神様は見逃していらっしゃるんだろうか。そういう謎も含まっているわけです。貧しいものや価値のないものに対する恵みも注がれます。歴史は本当に神の謎に満ちています。とともに謎を解く鍵も歴史の中で神様はそこに秘めておられます。三節を見ますと、それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこととあります。イスラエルの先祖たちが神の御業を、神の歴史を子孫に語り伝えてきました。そのためにこそ彼らは生き続けていたと言ってもいいほどです。新命記の六章というところに神の命令があります。聞いてください。新命記の六章の七節、モーセの説教です。これをあなたの子供たちに、その前から、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。 この命令を行うために先祖は生き続けてきたと言うんです。そう思いますと、私は命長らえて生きているのは孫たちにこの言葉を語り継げるためなんだなと思います。おじいちゃんおばあちゃんたち、わしは生きとるのは何のためじゃ、孫に小遣いあげるためじゃ、それもあると思います。神様の戒めと神様の歴史を教えてあげるためだと。イスラエルの民はそのように連綿と生き続けてきたというんです。歴史を学び、歴史を伝えることの大切さです。もちろん人間の歴史の中で、歴史の中にあるいろんな教訓をおじいちゃんたちや忙しいお父さんたちに代わってお話してあげることが大事じゃないでしょうか。さて、どのように信仰を伝えていったらいいでしょうか。そのことを78編は、の1節から8節は教えてくれています。ジョン・ドレッシャーという人が、信仰を伝える親の情熱というその本の中で述べているところを紹介します。信仰を伝える親の情熱で、その一節、この一節から八節の中で四つの世代が二回出てきます。それから四つの教訓があり、教えがあり、七つの結果があるというんです。一節から見てみましょう。先ほどから言っている、もう一度振り返って、私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。今お話した通りです。その次、三節、ここに四つの世代があります。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず、後の時代に告げよう、語り継げよう。ここにね、よろしいでしょうか。どうあるか、私たちがという言葉、私たちの先祖が、これで2世代、私、彼らの子孫3世代、後の時代4世代、4つの世代が、何十年何百年にわたる世代がここに語られて、次から次へと受け継がれていきます。じゃあ次の4つの教えは何でしょうか。4節、従順に主への賛美と道からと、神様に賛美する、神様の力を褒めたたえる、これが一つの教えです。主の行われた美しい技、神様が天と地を作り、ノアの洪水のことをお話し、それからバベルの塔のことがあり、あるいはアブラハムの出来事があった、いやその前にモーセによってエジプトを出て紅海を渡った、すごい神様の奇跡的な御業が語られます。まあずっと後ではダビデとゴリアテのことやエリアの活躍やいろんなことがあって、子供たちはワクワクと胸を躍らせながら聞く出来事がこの御言葉にあります。サムソンの大力の話、ライオンをすでに引き裂いた話、もう本当にすごい出来事がいっぱい出てきます。それから主はヤコブのうちに諭しを置き、ヤコブというのはイスラエル民族の代名詞ですが、このイスラエルの神様の選びの民の中に諭し、神様の教訓をさまざまに残して与えてくださった。 4つ目、御教えをモーセの実家に始まり、御教えをイスラエルのうちに定め、あなたは父と母を敬いなさい、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、嘘をついてはならない、偽証するな、むさぼってはいけない、人間関係に関する6つのこと、神でないものを神として拝んじゃいけない、神でないものを作って拝んじゃいけない、私の他に神はないよ、神様を中心に礼拝の日を送るんだよと言って安息日を覚えなさい、日曜日は、昔はイスラエルは土曜日、今はイエス様の復活の日曜日を礼拝の日として世界中で守り、そして心にもないのに主よ主よと口先だけの信仰はいけないよと、真心から神様を恐れて生きるんだよ、こういう教えを受け継ぐようにというのです。私たちが子供たちに教えていく基本的な教えが聖書にあります。四つの教え、感謝して神様を讃えながら、喜んで神様の素晴らしさをこう伝えながら、そこに人間として人としての生き方を語り継いでいく。もう一度四つの世代が出てきます。私たちの先祖たちに命じてと、このそれをその子らに教えるようにされた。五節の半ばです。ここに私たちの先祖たちに命じて、一世代、これをその子らにっていう第二世代、後の世代のもの、第三世代、生まれてくる子らがそれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるためという、もう4世代も5世代も受け継がれていく、これがもう一度繰り返されています。親から子へ、子から孫へ、次から次へと受け継がれていく教え、最後にそういう教えが受け継がれていく中で、良い結果が7つ目的として語られています。7節、彼らが神に信頼する、子供たちが神様を信頼するように、何も信じられない、世の中には何も信じるものがないということはない、誰が何も信じることができなくても神様を信じることができる、これは素晴らしいですね。これが結果です。もう一つ、神の御業を忘れず、神様がしてくださったことを忘れない、そして三つ目、その仰せを守る、神様の戒めを守る、神様が言いつけてくださったこと、私たちを守るために教えてくださったこと、大切なことを守る、殺すな、殺されないためだというんですね。それからまた先祖たちのように彼らが堅くなとならないように、堅くなっていうのはね、頑固、首が硬い、神様に頭下げない、神様の言うことを聞かない、わしはわしじゃ、わしの思うようにするんじゃ、何が神様じゃ、これは固くなということです。人が言うことなんか聞きやせん、自分が中心じゃ、固くなっている。で、頑固なのはいいんですが、自分勝手な頑固さは本当に良くないですね。逆らう世代、そうならないように、ただ反抗、反抗のための反抗、それから心を定まらず、心がふらふらと時代時代の流行や教えでもう振り回されて、信念がない、いつの時代にも変わらない真理に基づいた、きちっとした考えに基づいた理念を持った生き方ができない。 だから人々の言葉や流行やいろんなものに振り回される、心を定まらず、そうにならないように、最後に魂が、霊が神に忠実でない世代のものとならないように、今そうじゃないでしょうか。今そのようになっているのは、どっかで親やおじいちゃんたちやおばあちゃんたちがちゃんとそれを言って聞かせて語り継げ続けなかったからではないでしょうか。これをこの家庭の中でしなければいけないというんですが、その前に、まずですね、イスラエルという神の民の信仰の共同体の義務だというんです。今はそのイスラエル共同体が教会共同体、イエス・キリストを信じる神様の民としての教会の共同体の義務だというんですね。だから私たちは子育てをするのに一緒にしましょう。で、こういう成長、感謝を、命を与え育ててくださった神様に共に感謝する、一年に一度の成長感謝礼拝を設け、あるいは教会学校を開き、サメリ幼稚園や彩花のような信仰に基づく教育の場を設け、あるいはボーイスカウトのようなところの中でも聖書に基づいた生活の訓練、実際的な訓練と、そして心の訓練をしていく。これがね、教会の働きである。教会の共同体の働きである。そんな意味で続けているわけですが、でも一番大事なのは、それぞれの家庭でそれをしなければならないというんですね。聖書の中で使徒パウロという人は新約聖書の中でこう述べています。聞いてください。六章の初めに、子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、これをお父さんだけじゃなくてお母さんもです。つまり家庭であなた方も子供を怒らせて、つまりいじけさせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい、聖書の言葉で育てなさい。これが基本的な教えですね。信仰の継承は神の民として共同体の中で、それぞれの家庭の中でというんです。エブリン・デュバルという有名な教育学者はこう言います。子供は家庭の中でこそ生きることを学びます。最初の人間関係が築かれるのは家庭です。情緒的なつながりが練り鍛えられ、感情を表したり抑えたりする場が家庭です。自己や他者について、また自分たちに益をもたらしたり災いをもたらしたりする人生について理解を深めていく場はまさに家庭です。家庭の強力な影響力に勝る教育の場は、いつの時代にもどの国にも見出すことはできません。家庭を地上の最も偉大な学校であると考えましょうと言います。主の戒めを、御言葉を丁寧に調べ、しっかりと子供たちに教えることで、信仰の継承は、あるいは人間の正しい生き方は受け継がれていくのです。それを幼い頃からということを聖書は述べています。今日の説教のアウトラインの下にも、あるいは修法の目次の今日のプログラムの本日の聖句というところにも、テモテへの手紙の第2の3章の15節を記しました。 パウロ先生はテモテという牧師の若い牧師に書き送っています。そしてこのテモテはおばあちゃん、お母さんがクリスチャンで、幼い頃からクリスチャンとして育っていました。そこにしっかりとどまるようにと述べているんです。また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。成長をもたらさせるのは聖書です。子供が、人が救いについて基本的なことを知るのは、まさに聖書の助けが必要です。例えば昨日も子羊会で小学生の子供たちに、3人の牧師が1、2年生、3、4年生、5、6年生と手分けして少人数で話をしました。私は5、6年生担当でした。イエス様の十字架と復活の話もしました。それが信じようが信じまいが本当にあったことだ、歴史上の事実だということを確認しました。で、聖書に書いていることから十字架は信じるけど復活はちょっとどうしようかな、決めかねてるっていう子供が若干いました。もう無理もないと思いますが、でも聖書から復活っていうことがもしなかったらこんなことはないよねっていう話をしたら、そりゃそうじゃなというわけで話をずっとしていったら、天と地を作り人間をこんなに素晴らしく作ってくださった神様が、何にもないところから命を作り、こんなに素晴らしいものを、世界や宇宙や人間や動物や全てものを作ってくださった方が、もう一回命を作るとすれば復活させることはできて当たり前じゃないかという話をしたら、そりゃそうじゃない、そういう話からですね、最後は聖書によって、私は自分は十字架も復活も自分の罪のためだと信じますという話です。自分の罪のためにというとね、これはね、実は教科校にさすが来ている子どもたちですね、罪のことは上級生はね説明のする必要がなかった。罪が あるかなと言ったら、 あると思う人って、みんなパッと手を挙げるんです。それはすぐ分かるんか言ったら、うんってみんな言うんです。罪のことはね、もうよく分かってるんですね。自分が罪があるっていうのはよく分かってるんですね。でもその自分の罪のために、何が一番罪があるのって聞いたらね、人殺しって、そうじゃない、人殺しが一番悪いな、だけどな、人殺しも許してくれるんよイエス様、へーっていう感じじゃな。イエス様はどんな罪でも許してください。じゃあ人を殺していいのかってことじゃないですよ。でももしそういうことが万の万一あっても、主は許してください。もちろん償いはしないといけないけど、神様は天国へ迎えてくださる、許し、刑務所へ行かんといかん。でもそんなに許してくださるイエス様を信じなかったら、神様は悲しまれるよねって言ったら、うんって、人殺しよりも重い罪があるよねって言ったら、何かあった、このイエス様を、この人殺しも許してくださるために十字架にかかって死んでくださったイエス様を信じない、そのイエス様をくださった神様の愛を信じないのは、もっと大きな恐ろしい、一番恐ろしい罪だよねって言ったら、うんって言うんです。一番大きい罪は何って言って、みんな言います、イエス様信じないこと。そうだよ、だからみんな罪人なんだよ、イエス様を知らない神様のから迷子になってんだよっていう話をした。こういうことからね、そのためにイエス様が死んで復活してくださったんだよね、もう一回聞くよ、無理しないでいいからね、自分の思うままで、迷っていた子もそのままでいいからね、思うままどう イエス様、僕の私の罪のために死んでくださったという人、はっきりしたら手を挙げてって言ったら、みんな手を挙げた。前から手を挙げていた人もっとはっきり手を挙げました。聖書が罪について、死について、裁きについて、死後のことについて、そしてそれの解決として、ただ一つの十字架と復活、イエス様の救いを教えてくれるんです。他にはどこにもないんです。幼い頃から聖書にして親しんできた子供たちです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。こう言うんです。これをね、皆さん、幼い頃からとありますね。お母さん方とお話して、あるいはお父さん方もそうですが、私たち日本人は、私も含めて、信仰はもっと大きくなって自分で判断できるようになってから自分で決めたらいいと思ってるんです。そう思ってるんです。だからそんなに早く聖書のことは学ばないで一つの宗教に固まらせない方がいいというのが日本の常識です。日本の常識はしばしば世界の非常識です。歴史の非常識です。なぜか、聖書は幼い頃からといい、それを歴史の中で幼い頃からちゃんとやってきた国が、今言ったように歴史の教訓で国を正しく守り続けているんです。日本の国は、かつては江戸時代に日本に来た外人たちが素晴らしい国だと言いました。キリスト教国よりも素晴らしいと言いました。その素晴らしい伝統を失ってしまったんです。そして本当に今私たちは世代を超えて3世代4世代次から次へと正しいことを教えていく必要があります。親が自身第二次世界大戦で日本が負けて、親が自信を失って、昨日までは天皇陛下万歳、天皇のために死ぬ、天皇は神だと言っていた、お国のためにだと言っていたのが、それが民主主義だ、でそれで民主主義が本当の民主主義を、神を知る恐れる民主主義ではなくて、自分勝手という民主主義、間違った民主主義の理解で、そして自信を失って日本の大事な残さなければならないものを捨ててしまって、聖書に共通するような大事なものまで捨ててしまって、自分勝手な生き方をする、そういうことで子供をしつけない親、そして戦後の復興に、経済的復興に血道を分けた結果、高度成長期を経ながら日本は大事な教育において大きな賭けがあったとしか思えない。それが今のあり方で、文部科学省の方針で教育方針があれやこれやと変わって振り回されて、ゆとり教育だって、今はそれがいけないって言って振り回されて、学校教育面は大変ですよ。先生も何を基準にどうやって子育てしたらいいか、幼稚園も小学校も中学校も高校も先生方は困ってる。どこに基準があるかって、聖書にあるじゃないですかと言って遅まきながら、私たちは聖書に基づいた教育をしなければならないと前々からずっと祈って準備していたサメル幼稚園を、教会学校1週間に1日だけの日曜日だけの教科学校じゃなくて、毎日の聖書を学ぶ幼稚園がいる。それがサメリ幼稚園で1990年に始まったの。いや、サメリ小学校が欲しいとお母さんたちや子どもたちが言う。それが最下としてスタートしたんですね。 チャールズ・スポルジョンというイギリスで18歳の時にイエス様を信じて、そしてすごい牧師になって、彼はもう古い時代のイギリスで1万2000人の聴衆を集めていた牧師ですね。世界中のクリスチャンたちから尊敬されているスポルジョンの書いた本の中でこういう文があります。幼い頃からという表現はというこの箇所の説明です。幼い頃から聖書に親しんできたというこのテモテの言葉、これはとても幼い頃から、私もこの言語のギリシャ語とヘブル語、ごめんなさい、英語の訳をいくつか調べました。スポルジョンの言う通りです。とっても幼い頃から、もっと言うと赤ちゃんの頃からと読み替えた方が正しく理解できる言葉で、幼いとはかなり大きくなった子供とか若者を意味する言葉ではありません。むしろ幼児の頃からと理解すべきです。非常に幼い頃からテモテは単なる書物に親しんでき、聖なる書物、聖書に親しんできたのです。この表現、つまり幼い頃からという言葉が用いられている理由は簡単です。はっきりしています。私たちが自分の子供の心に聖書の知識を吹き込んでいくのに早すぎることはないと示すためです。赤ちゃんは随分早くからいろんなことを理解しています。私たちがそうと気づくよりもずっと早くからです。生まれて1ヶ月の間に私たちの想像をはるかに超えることを赤ちゃんは学びます。今脳科学が発達してますからね、そういうことは皆さん小児科なんかでも産婦人科でもお母さん方は学んでると思います。すぐに母親の愛を知りますし、自分が母親に依存していることも理解します。もし母親が賢い女性であるなら、赤ちゃんは従順の意味を学び、自分の意思をより高い意思に従わせることの必要も知るのです。いいですか。母親が賢い女性であるなら、若い男性聞いてください。あなたの結婚相手はルックスで決めちゃいけません。ここにいるように賢い女性、聖書は言います、賢い妻は神様がください。いいですか。なぜか、自分たちの愛する子供、赤ちゃんが従順を学ぶためにお母さんが賢くないといけない。賢いというのはどういう意味か、聖書は神を恐れるという意味です、ね、祈っているお母さん、自分の意思をより高い意思に従わせることの必要を知る、この学習はその子の人生全体を支配するほどの大切な学びとなるかもしれません。もし赤ちゃん、赤ん坊のうちに従順と服従を学ぶなら、その子は子供時代に自分の目からこぼれる涙の回数が1000回も少なくなるでしょうし、母親もその心で流す涙の回数が同じくらい少なくなるのです。しかし赤ん坊のうちにそういった資質が耕されなければ、その子供の人生が良い地位からスタートを切ることはなくなります。ちっちゃい時からね、幼い時から、これが聖書の教えです。私はね、そうだろうかと疑問に思う方がいらっしゃれば、私はお母さん方に聞いていただいたらいいと思っています。教会校のお母さん方、クリスチャンのお母さん方、そしてサムエルにお子さんが送ってくださっているお母さん方に、このテーマで話し合っていただいたら、うちの子が、この子がって、誰それちゃんがもうこんなことを言い出したのという話は盛り上がります。もうサムエルは始めた頃から本当にそうでした。孫のリナちゃんのことで恐縮ですが、手近な話で香里に聞いてみました。最近リナちゃんの様子はどう。9月から3歳になってサムエルに入園した最近のこと、本人の了解は得ていませんが、神様が一緒にいるから大丈夫 と言ったそうです。どんな場面で何を言ったか知りません。神様が一緒にいるから大丈夫よと言ったんでしょう。で、香織は教えられたんでしょうか。ダナソレちゃんのお母さんの病気が治りますようにと祈りの中で祈って、取りなしですね。生活の中で遊びながら御言葉を言ったり、主の祈りを口ずさみ始めて、遊びながら幼稚園の賛美歌を歌っている、幼稚家の歌でしょうか。これが普通なんです。本当に幼い頃から神様があなたの子羊を養いなさい、それは幼い時からです。お話を終わりたいと思いますが、今はね、白紙の状態でこの世の中に送り出すと、テレビの暴力シーン、不道徳、誤った価値観、いろんな有害な宣伝で子どもたちがもうさらされています。どんな結果が出るでしょうか。メディアを通して見るもの、聞くもの、漫画やいろんなものを通して教えられるものは、時代の最も熟練した情報伝達者たちが提供しています。洗脳してくるんです。親たちが子供に真似して欲しくないような行動やライフスタイル、道徳基準を吹き込んでいるんです。それなのに親は思うんです。大きくなってから自分で選ばせよう。結果どうなりますか。大学にやっと入れた、志望校に入れた、何のために勉強してきたか、もう大学に入ったら勉強、これから遊ぶだけで、そんな時に真面目な子ほど周りのいろんな不道徳なことに触れて、そして流されていく人もおれば、逆にそれを守ろうと思っていろんな宗教や道徳や呼びかけに応えていきます。これが本物だと思って入ったらサリンだ、サリンのオウム真理教だった、統一教会だった。もっと大きくなって無事に通り過ごしたけれども、お母さんになって子供ができて、やれ子供をしつけようと思ったら自分が何にもないから、じゃあ聖書から教えてくれる、家に訪ねて一生懸命教えてくれる人がエホバの証人でカルトですよ。なんでそんなのに引っかかるんか、子供の時からちゃんとしたことを教えてないからです。大きくなってからでは遅すぎる。もし子供に平等にちゃんとした基準と知恵を与えるとするならば、幼い時からという聖書の言葉に通りやるべきです。そうでないと不公平すぎる。それを自分が本当に信じるかどうか、大きくなって自分で決断したらいいんです。でも情報は早いほどいいんです。そのことを私は思います。今ほど子供たちが聖書の教えを必要としている時代はありません。神様の偉大な真理を教え示すことが期待されているんです。それを私たちは家庭だけではできない、教会で精神に基づく教育の場を提供しご利用いただいて、そしてそれをお父さんお母さんたちもご理解いただいて、もう教会学校の牧師や教学校の教師たちは実は家の中にはいませんからね。どこでそれをするのか。起きた時も寝る時もといったら家庭しかないじゃないですか。聖書は言います。私たちは自分たちの価値観を語り、そこに生きることが必要です。朝起きる時も、道を歩く時も、座る時も、そして夜寝る時も、これが申命記の6章の7節の言葉です。もうこれはね、家庭以外のどこでもありません。私たちの教会は日曜日の教会学校はだけでなく、サメリ要人をはじめ再開を始めてきたのはそういうお手伝いのためです。しかし何よりもお父さんお母さんが自分の家で聖書に基づいた信仰教育ができる、そのためにお父さんお母さんにも 直接聖書を学んでいただきたい。で、クリスチャンのお父さんお母さんには特にそうですが、その信仰が裏表があると子供は見抜きます。子供は嘘か偽りか見せかけか表面上か偽善を見抜きます。教会でやっていること家でやっていることが違うと子供はつまずきます。だから本当に嘘偽りのない真実な背中で見せる信仰生活を本当にクリスチャンたちは神の前に神を恐れながら生きていかなければなりません。子供だからわからない、そんなことありません。子供は見抜きます。生まれて1ヶ月で親が信頼できるかどうか子供は見分けるんです。本当に信仰者はクリスチャンたちは本当に神様を恐れて影ひなたのない裏表のない信仰生活を神様に完全になる必要はありません。失敗はします、間違いあります、それでいいんです。だから神様にごめんなさいと言って正直に神様に謝って許されて感謝していく、生きていく親を見て子供はこの道を歩こうと思うんです。このお父さんお母さんの信仰に習おうと思うんです。そのことを心に留めたいと思います。何を基準に子供を教えたらいいか、お別れていないお父さんお母さんたちに今一度この成長感謝礼拝の中で、幼い時から神様の愛と真実の言葉を一緒に伝えていきたいと願われないでしょうか。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に書き刺す、後の時代に語り継げよう。幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからですと子供たちが言ってくれるように。ある中学生が、女の子が言いました。いろんなことでもうむちゃくちゃしている同級生見て、私はそれがいけないということをサムエル幼稚園で学んだよ、サムエルで学んだよと言ったんです。小学校じゃなかった、小学校では遅すぎる。お祈りします。お優しい天のお父さん、幼い頃からあなたは幼子を私のところに来させなさいと招いてくださいました。今日は本当に賢いお父さんお母さんたちがイエス様の言葉に応えてイエス様のところに子供たちをよこしました。子供たちも喜んで、時には泣きながらでもイエス様のところに来ます。この子供たちを神様の言葉で育てていけますように。教会を挙げて子供のない方も我が子供のように愛し祈り老し捧げてくださっています。どうぞ神の家族として、またこの地域の人々と家庭のために教会がお使いできますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。